Baby Bridges. Come on. はい、そういうことでですね、はい、かなりご無沙汰をしているわけですけども、
そうですね、
半年ぐらい空いてしまいましたが、お久しぶりでございます、はい、バブルビーポリウォンタのドライビングプレジャープ
レジャー
は、はいはい、第5回目、
なんか今日はね、
今日は
BGM がついてますね
これ何なんでしょうね、うん、これどういうことかと言いますと、あ、でももういきますよ。今ですね、あのお第三景品 の、 あの続きサービスエリア、は
い、そうですね、まあこう、まあ、臨場感がね臨場感がある感じですけど、はい、続きサービスエリア、
ね、サービスエリアですね、うん、におりまして、まあ、なんでかというと最初こうあの大黒 PA でね、そう
そうそう、久々に、
ね、撮ろうとしたんですけど、うん、今日閉鎖って書いてあってしょうがないんで続きに来たんですよ。で続きってこう屋内が、うん、夜はないんで、
はい、
こう外のですね、うん、あのベンチとテーブルのところで撮ってるんで、はい、あのオープンエアな、
オープンエアですよ
臨場感あるという感じで、でさっき音鳴ったのはですね、あの、うん、なんだ、オープンカーのベンツの、
ベンツがね、
あのいかついやつ、うん、なんですか、CLK、
あれ CLK でした、
CLK かな、うん、なんかその辺のやつがですね、うん、あのカーステをですね
全開にしましたね、
全開にして、うん、ほんでアクセルも出ていくときはもうアクセルベタベタ振りでうわ
ってドヤ顔
って感じで、ね、ひどいですけど、まあ、まあそういうのも
はいはい
はい、はい、ということでですね、はい、ドライビングフレーズ第5回目なんですけども、まあ、今日はゲストなしで、
そうですね、
あの今回とですね、次回はですね、まあ、僕とプレゴントさんのそれぞれの車変歴、はい、の、
そうですね、
話を
我々の自己紹介してなかったですから、ね、
してないですからね、まあなんか あるんじゃないかなというところで、はい、いろいろそういう感じですね、この2回も行きたいなと思っております、
はい、はい、じゃ あ、 まあまずはバブル B さんの車変歴から聞いていきましょうか、
ね、はいはいはい、車変歴、はい、
車変歴、まず初めて買った車、
ね、2004年の6月に買ったんですけど、
2004年、
はい、マツダのデミオ、
お
2代目のデミオですね、
あれは乗ってましたね、
乗りました、結構長く乗ったんですけど、
ですよね、
デミオの 1.5 リッターの、うん、ミッションのモデルですね、
うん、はい、珍しいですよね、マニュアル
珍しいですねデミオスポルトですね、うん、珍しいですね、うん、はい、撮りました、
それどのぐらい乗りました、
去年の4月まで乗ったんで
だいぶ乗ってますね、
結構乗りましたよあの6年とか、うん、7年ぐらい、
うん、
結構乗りましたね、7万キロ走りましたからね、
7万キロそれあれですよね、あれで北海道一周してましたね、
北海道一周しましたね、
そうそう、ラリージャパンとかあれでも
ラリージャパン
行ってましたよね、行きました、昔ね、
うん、初めて、まあ、初めて買った車にしては、うん、あのすごいなんか、まあ、ターボとかじゃないし、
うん、
あのミッションだし、うん、まあ、あのなんていうか素の状態が非常に分かりやすい感じの車で、うんうんうん、あのいい勉強というか練習になった感じですね、
うん、そうですね、マツダ車ってなんかそういうところありますよね、
そうですね、素直なドライビングフィールっていうか、
うんうん、そもそも2004年までは車を買わなかったんですよね、
うん、2004年までは持ってなかったですね、
うん、それはなんでだったんですか、
お金の問題じゃないですか
単純に
マネーの問題、
マネーの問題
だと思いますよ、
なるほどそう、デミオを買った決め手みたいなのっていうのは、
買った決め手ですか、うん、やっぱりあのコンパクトなんが欲しかったんですよ、まあ、コンパクトなんでいろいろ選んで考えてて、はい、その中で、まあ、スポーティーな方向に振ってるっていうことと、うん、あとミッションがあるっていうのがあんまり多くないんで、
うんうん、
でミッションに乗っててハンドリングが楽しいっていうところら辺でやってみたの、でまあ、その当時デミオ買った時ってそんな車に詳しいわけじゃなかったんで、まだ、
はい、
マツダ車っていうのがすごい冒険チックじゃないですか、う
ん、ですよね、普通トヨタ車とかから始めますもんね、
う
ん、
そうそうそう、トヨタ、日産、ホンダ買っとけば安心っていうところで、マツダから俺のカーライフは始めようっていう、
すごいですね
っていうところですね、
でもしかもあれですよね、マニュアル選んだのってなかなかないですよね、
ちょっと冒険ですよね、うん、それもだって その僕は免許は96年に取ってるんですよ、
はいはい、
でその時マニュアルで当然取ってるんですけど、うん、そっから家の車オートマしかなかったんですからね。でレンタカーなずっといろんな車借りてたんですけど、うん、ずっとオートマだったんで、
うんうんうん、
あのマニュアルに乗るのは教習車以来、
教習車
デミを買って初走行が教習車以来、
じゃあもう10年ぶりぐらいとかです
か。10年ぶりにマニュアル運転して、うん、もうあの交差点で演奏かましましたからね、最初は。
あ、まあしますよね、
カンパチの交差点で演奏かます、めちゃめちゃ怖い
しかも恥ずかしいですよね、恥ずかしい、車の通りが激しいから。
そうそうそうそう、
あ
そういうこともありましたね。
デミオでもそんだけ乗ってるといろいろあったんじゃないですか。
あー、デミオですか。
ぶつけたりとか
ありましたよ。まあそこそこぶつけたりこすったりとかありましたね。一番印象残ってるのが、うん、東北道をガーッと通ってる時に、はいはいはい、前のトラックが小石を跳ねて、うん、それがボンネットにバンって当たって、
うん、
ボンネットペコってへこんだんですよ。でほっといたら、まあ、これボンネットの直すのはなんか10万ぐらいかかるとか言われて、
う
ん、それを放置してたらそこが錆びてきやがってですね。ひどくならないうちに売っちゃったっていうね。そういう、
直さずに売った。
直さずに売りました。
結構べっこり行ってたんです
か。べっこり行きましたね。2箇所ポポンってこう跳ねたんで、
うんうんうん、
あれショックでしたね。あれ何にも悪くないのに。
そうなんですよね、
う
ん、
小石がボーンって跳ねるっていうのは、
うん、そうだからね、高速走行中はねあんまりね、うん、トラックの後ろってねリスキーなんですよね。
リスキーですね、うん、
ちょっと車間距離開けとかないと。
確かに、うん、
開けててもね飛んできたら、うん、
飛んできたら
一緒ですけどね。
そうですね、
うん、
まあ、大きな故障とか特になしに、うんうん、まあ、事故も当然起こさずにね、
うん、
まあ、その小石が飛んだのと、うん、あと自分家の車庫入れをするときに、うん、なんか変電設備みたい なんかプレハブのなんかコンクリートの小屋みたいなのがあって、はい、バックしてその横に一回入ってから入れるっていうやつなんですけど、うん、バックしたときにその変電設備の小屋の横にガリガリガリガリって一回吸ってグワーってなったことがあって、でうわーって思って、それでカーコンビニクラブ行きました。
カーコンビニクラブ行ったんすか。
7万円
です。7万円も
する7万円ぐらいしました、
ね、7万円もするんすか、
はい、直しましたね。
うわー、それはそれはじゃあかなり金かかってますよね。
まあそういうリペアに金かかりましたね、うん、あと一応怖い思い出としては、うん、首都高貸してたんですよ、うん、なんか用事で、はい、2006、7年ぐらいかな、
うん、
で、なんか前の車がすごいルーズな運転してたんで危ないんで、うん、クラクション一回ピーって鳴らしたんですよ、うん、で前の車がなんだかっていうと、リンカーン、タウンカ
ー、うんうん、
リンカーン、タウンカーにピーって鳴らしたんです、
うん、
そしたら首都高でリンカーン、タウンカーもう急ブレーキして止まって、
うん、
しかも斜めに2車線またいで止まって、
わお、
俺の車ブロックしたんですよ、そこで。
すごいっすね、うん、ゲームとか映画の世界ですよね。
そうそうそう、うん、で怖い兄ちゃん降りてきて、
うん、
俺のデミオに寄ってきて、うん、運転席の窓ガラスをガンガンガンって叩き始めたんですよ。
マジっすか。
ほんで勝手にドア開けたんですよ、
うん、
おっさんが、あの兄ちゃんが、
うん、
おいお前さっきピーって鳴らしただろ
う
みたいな、
うん、
で運転席のキーをそいつが抜いて、
うん、
お前どういうことだみたいな、俺を詰め始めたわけですよ。うわーって思って。
でもそこ斜めに止まってたら、
うん、
他の車も詰まりますよね。
そう、大渋滞だって、それで。
マジっすか。
後ろが大渋滞なんで、
すげえな。
で、すいませんすいませんみたいな、もうめんどくさいからって言って、そしたら一回にしろよみたいな感じで、ちょっと髪の毛掴まれたんですよ。んで一回にしろよみたいな感じで、キーを車の中にバーンって投げられて、リンカーンでバーンとまた走っていった。
へえ、そんなヤクザみたいな人ですね。
いましたね。
ヤクザみたいな、ヤクザ。
ヤクザ。それが怖い体験。
怖いですよ、それ。
ですかね。
なんかもううかつにピピピピ鳴らせないですよ、ね。
鳴らせない。まあだからこっちの車も足元見てるわけですよ。
はい、
こっちがハマー H2 とかだったら。うん、言ってこない。
あ、なるほどね。
ベンツの AMG の、ね、ベンツ、さっきみたいなベンツみたいになったら言ってこないんですけど、
デミオだから、
デミオだから言ってくるっていうのがなんかすごい分かって、まあ、そういうヘイラルキーってあるんだなと。
あ、確かに ね、 結構乗ってる車でこう、ね、上に見たり下に見たりってありますもんね。
それを感じたなと。まあでもそれ以上に楽しいことの方が多かったし、まあ、その北海道フェリーで運んで、
うん、
ぐるっとこう稚内行って、で根室とか行って釧路行ってぐるっと苫小牧帰ってくるっていうですね、3000キロとかも楽しかったし、
3000キロ、すげえ
楽しかったし、まあいろんなとこ行きましたね。仙台も大阪行ったりとか
ですよね。
でもう何回も伊豆とか行ったし、で運転がすごい楽しいので、あのハンドリングがいいんですよ、マツダ、ズームズームって言った後のマツダはですね。でまあ、運転すること自体がすごい楽しい車だったんで、ファーストカーにしてはすごい幸運でしたね。
そうですね、すごいラッキーですよね、それはね。あのね、実家帰るときもよく車で帰ってましたもんね。
そうですね、よくデミノで帰ってましたね。
それは距離伸びますね
伸びましたよ
はい、なるほど。でその次が、
その次が急にガラッと変わってスカイラインクーペ。
ああもうなんか最近のような
、最近もういきなり最近ですね
車変歴いきなり最近
のような最近ですけど、去年の話ですね。まあ、デミオとは全く違う車に行こうということで、あのよく分かんない車変歴を目指してるんですけどあの全く違うじゃないですか。スカイラインクーペって V35CPV35 っていう、なんかいわゆる R34 っていうね、はい、GTR の次のやつで、不人気になった台のスカイライン。
そうですね、なんか急になんかおっさん車みたいな、ね、みたいな、
あんなのスカイラインじゃないって言われた世代のスカイラインがかっこいいと思ってしまったんで、なんかそういう不幸な車って好きなんですよ。報われない車が好き、
報われない車が、
で、まあ、スカイラインクーペもあの、まあ、ほとんどあのフェアレディ Z と一緒で、エンジンも全て一緒で、サスとか一緒 で Z の4シーターみたいな感じだった。
あ、そうだったんですね。
そういう車なんですよ。でその不人気なんで安い、とにかく、安いのでもうすぐ買えるみたいな感じになって買っちゃいまして、
買っちゃいましたね、
買っちゃいまして、でかい、まず
でかかったっすね、あれね、
でかいっすね。デミオに比べるともう全然なんか幅とか長さが違ってて、ボンネットがまず先見えないでしょで V6 積んでて、あのめっちゃ長いわけですよ、ボンネット。で横幅も1815 1815、
わでか
でかい、あのね、センチュリーぐらいあるんですよ、横幅
マジっすかすげえ、
マスタングと同じぐらいなんですよ。でかくて、でエンジンをかけたらドロドロドロドロドロと音がして、で280馬力で、
180ってのがすごい
ですね、280馬力で、しかも重い、ずんぐりしてて小回り全然効かないっていうね、山道めっちゃ苦手っていう車でしたねフロント重すぎて。
それはマニュアルなんです
ね。マニュアルでしたね。あれなんかオートマに乗った方がいいと、いい気がしましたけど。
そうですね、なんかああいう車はオートマの方がいいのかもしれないですね。
そうですね、ツアラーって感じだったんで、Z とかだったらマニュアルの方がいいかもしれないけど、 Z は軽いしね、いいんですけど、あの Z より200キロぐらい重いみたいなんで、
結構重いですね。
ちょっとなんかマニュアル乗る意味あんまなかったかもしれないけど、まあでもすごいパワフルで、
そうですね、
アメリカンな感じ。
しかも結構マニュアルもなんかこうカチカチ入って良かったですよね。
ショートストロークで、非常に
良かったですね。
だからまあデミオに比べたら完全不便になるわけですよ。
そうですね、維持費も高いし、
維持費も高いし、
廃翼だし、
廃翼だし、燃費も
良くないですもんね。
燃費街乗りで7キロぐらいで、
7
高速で伸びて10でしたね。で後ろの席座ったらこうガラ窓ガラスがですね、
頭
あのすっごい角度、頭上全部ガラスになるんですよ、後ろの席とかって。で直射日光がバーッと入ってくる、
はい、
でそこでね、あの後ろの席に座ったエンジョージさんが熱い熱いって文句を言うというですね
あの声で、
あ
の
熱い
熱い
熱いそれで大阪まで連れて行ったっていう
マジっすか、もうギュウギュウじゃないですか。
エンジョージさん一人でタオルを頭の上にこう巻いて直射日光当たんないようにしてたりとか、 あとそれかも頭スレスレで窓ガラスがあるんで、ちょっとした段差があったら、あの頭をガンってこう
ぶつけちゃうんだ、
ぶつけちゃう。クーペンの後ろはしょうがない、
しょうがないですね、
しょうがないです、そういうもん
です、まあ、もう体育座りしてね、座るしかないですね、
しょうがないですね。
なるほどね、
まあ、そういう車で運転する分にはすごいよくて、まず見た目があの好きだった、かっこいいなって思ってたんで、まあ見た目はもう大満足っていう感じでしたね。
じゃあ結構満足度が高かった車ですかね。
あの癖強かったんですけど、面白かったですね、すごく、
高速を運転するにはすごいいい車ですよね。
そうですね、むしろ高速のみ
のみ
のみです、あれは。
確かに下道はきつい
ですね。下道きついですね、結構あのシフトも実は カチカチと入るように見えて重いので、ギョッと入れて、あのクラッチも強化クラッチっぽいのが入ってるん でストロークはすごい長いんですよ、クラッチの、うん、で奥まで踏むと足なんか足短い人は辛い、プルプルプルプルってなって足が
マジっすかそんな奥まで行くんだ、
足対クラッチって感じでプルプルプルってなるんで、だから椅子を前にするとハンドルが前すぎて、うん、なんかこうドラポジが決まらないっていう、だからやっぱりなんかアメリカ人向けな感じですね、
確かにアメリカンな車ですもんね。
アメリカでは10万台出たらしいんですよ、
結構売れたんですね、
なんかフェラーリが来ましたけど、
フェラーリ430が今走ってきましたけど、
インフィニティ G35 でしたっけ、そういう名前でね、フォルツァにも入ってますけど、
入ってますね、
アメリカではバカ売れしたらしいんですけど、日本ではもう全然売れずに、
やっぱねスカイラインというとどうしてもあの323334のイメージが強いですよね。
そうですね、うん、でクーペ、まあ、クーペっていうもの自体日本で売れないし、うん、でしかもでかい、
でかい、
ね、でかいしね、良さが分からないみたいな感じで、うん、そういう車が僕は大好きです。
そう、不遇な車が。
不遇な車は大好きですね。
それスカイラインはなどのくらい乗ったんですか、
ね。1年乗ってないですね、あれ。10ヶ月ぐらいでしたね。
ああ、結構短命でしたね。
短命でしたね。うん、
でその次が今乗ってる。
今乗ってる3代目がまあ、ダイハツのソニカで、うん、これが今年の1月ですね、乗り換えが。
うん、もう変えたばっかですね。
変えたばっかですね。うん、で今8ヶ月ぐらい乗ったのかな。
う
ん、
あ、でももう今年終わればもう1年、
もう1年になります
ね、
う
ん、早いですね、
また今度はスカイラインとは全く違う車に乗ろうと、
いきなり軽自動車ですもんね、
軽自動車になりまして、
グランドツアーだから、
そうそうそうそうそう、3.5 リッターから 660cc になるっていう、
6分の1になった
っていう、ね、6分の1になるって、うん、V6 から3気筒になった
ってい
う
ですね、すごいな、
そうで NA からターボになり、でミッションから CVT になり、うん、で FR から FF になりっていうですね、全く違う、
全く違う車に
全く違う車にな
ったわけですけども、どうですか、ソニカは。
まあソニカってね、うん、多分知らない人が多いんで、
うん、大体多いですね、
まあ、どういう車か説明すると、うん、ダイハツが割と最近出した車なんですよ、うん、2006年ぐらいかな、うん、に出した車で、まあ最近の K ってね、ムーブとか、うん、タントとか、ああいう感じで背が高いやつが多いんですけど、はい、それと逆行する感じで背の低い軽を作って、うん、なんか風の抵抗とか良くして、うん、軽量化してよく走る車を作ろうみたいな感じのコンセプト であと新開発のエンジンっていうのが乗った第1号だったんですけど、うん、でそれでそういうコンセプトだったんですけど、まあいかんせん車両が高くて、
あ、高かったんですか、
あれね、なんかね160万とかしちゃう、
新車で
、うん、まあ、普通にビッツとか変えちゃうぐらいの、フィット変えるなんで、うん、K っていうのでして、まあ、あの女全然売れない
普通だな、
K を買う人っていうのはやっぱりこの足車で、うん、こう買い物車で、うん、まあ、子供と一緒にイオンに行くみたいな、うん、なんかそういうなんだから荷物いっぱい乗せたいみたいなのがあるから、うん、なんでこんな背の低い K をわざわざ買うの、うん、私わかんないわよ、
荷物乗らないし、
ね、乗らないわよみたいなね、うん、そういうマダムがこう、まあ、全くこのソニカの良さは分からずに、うん、終わりまして、うん、まあ、ダイハツってすごい歴史のある会社なんですけど、うん、ダイハツ史上最も生産期間が短かった車に なってますね。
そうなんですか
誰も知らないで、台数も走っていない、うん、でダイハツといえばね、ニッチな車でコペンっていう ね、
そうですね、
ツーシーターなんですけど、
オープンカー軽自動車のね、
コペンの数分の1しか台数ないというですね、う
ん、コペンもね、なんだかんだ言って売れてますもんね、
売れてますからね、うん、という車ですね。
これ選んだのはやっぱりこうそういう不遇な、う
ん、まあ不遇、もちろん不遇ってのも楽しいんですけど、まあ乗ってみて、まずエンジンの新開発のエンジンがすごいトルク型に変わったんですよ、
うん、おー、そうなんですか。
ダイハツって90年代前期から、うん、EF 型っていうエンジンでずっと引っ張ってきたんですけど、うん、それは高回転型だったんですけど、うん、ガラッと変わってエッセっていうのが出た時から KF 型っていうのがあったんですね、うん、でこれがどっちかというとトルク重視な感じで、うん、で軽量化で、でそれのターボがついた初のモデルがソニカで、でターボがついてるけど車の重さって普通タントとかってもう1トンあるんですよね、最近の。
ああ、もう最近のね、なんかいろいろついちゃってる
ね、いろいろついちゃって重い、
うん、重いですよね、うん、
でムーブとかも当然900キロ台とかあったりして、うん、重い中ターボついて820キロっていう、
おお、すごい軽いっすね、
軽いんですよ、うん、でそれでだからね、トルクあるってわけですから速い わけですね、うん、乗ってみてちょっと軽とは思えない加速とか、うん、あとその内装の作り込みとか、うん、まあ全て、あとやっぱり一番決め手だったのがあのギア比、
ギア比、
ギア比、ファイナルのギア比。
おお、どんな感じ、どんな味付けなんですか。
うん、100キロで走った時に2800回転なんですよ、
うんうんうん、
でデミオが100キロで3000回転だったんですよ、
はい、
デミオより回転数低くて、うん、100キロで走っても全然エンジン音がガーってしない、
へえ、
すごい静かで、
軽自動車なのに、
軽自動車なのに、うん、だから軽自動車っぽくないっていうのがすごい面白かったんで、うんうん、ちょっとこれ買おうかなっていう感じで、う
ん、なるほどね、
まあ、スカイラインとは全く別物
ですね。
これはこれでこういう世界があるかなっていう感じでしたね、うん、
しかもあれですよね、わざわざ沼津まで買いに行ったんですね仕事帰りに。
全然売ってなくて、とにかくて、まあ、近くのね、あの中古車で売ってりゃいいんですけど、うん、まあ、まず全国に流通している中古車の数が120、30台しかないんですよ。
そう、もうグーでもそれぐらい、
グーでそれしかない、
出てこないんです、
もうそんな、なんかシトロエンとかそれぐらいのレベルですよねルノーとか、
ルノーとか、ね、
それぐらいのマイナーさで、うん、全然 なくて、でも欲しいグレードで、とりあえず買いに行けそうな範囲が、たまたまその時沼津だったんで、
うんうん、
新幹線で買いに行って、
新幹線で買いに行って、あれですね、車屋の兄ちゃんがよく分かんない兄ちゃんだった
よく分かんない兄ちゃん、うん、何言ったか全然分かんない兄ちゃんだったんですけど、
うん、で無事に変えたわけですね。
変えて、でまあ今度はあの軽なんでいろいろいじってみようと思って、
うん、
まああの仕事辞めてプラプラする時期があったんで、
ええ、
その時に時間だけ腐るほどあったんでオートバックスに通ってですね近所の
オートバックスに、
いろんなパーツを買いましてですね、ええ、あの自宅のガレージで、うん、あのカチャカチャカチャカチャとこうつけて剥がしたりつけたりとかいろいろやりましてですね、まあ何やったかな、
オーディオをいじってましたね、
うん、主にオーディオだったんですよ、うんうん、カロッツェリアっていうのがあるんですけどね、はい、パイオニアのあれを裸で楽天で買って、スピーカーも本体も買って、それ自力でつけて、うん、電動ドリルで穴開けてツイーターつけてあとデッドニング処理ですか、低音がすごく引き締まって鳴るような、
うん、
あの防音吸音で音の振動を止めるようなね、うん、あの素材を貼ったり
する。すごいな、デッドニングもしちゃうんですね。
デッドニングしましたね、まあ、あとマフラー変えたりとかいろいろいじりまして、まあ、非常にいじる楽しさみたいな。
そうですね、お金もコストもね、軽自動車があんまりかからないし。
そうですね、うん、うん、タイヤも変えたし、
うん、
結構色ガラッと変えましたね、買ってからプラグも変えたし、バッテリーも容量いいやつに変えて、
うん、スカイラインだとその辺いじるって結構覚悟がいるじゃないですか。
そう
なんです、お金も結構飛んでくし、
でスカイラインってあれ自力でしようと思うと、うん、あのボンネットの中開けたりとか、うん、フロントあのなんだ内装のインパネを外すのとかがものすごいめんどくさいんですよ、あの車。
あ
で外さなきゃいけないなんかポッチみたいなのがなんか変なところに紛れてるとか、あのそれでできないし、オーディオも一体型だし変えられないし、でいろいろ自分でいじるのがしんどい感じだったんで、うん、やる気起きなかったんだけど、
うん、
あのソニックは簡単で
さすがその辺ね、軽自動車ですね、
そうドライバーなしでの あれですよ、メーターパネルが全部取れるんですよ
マジっすか力技で
そう引っ張ったらブチブチブチブチって全部取れるんですよ
すごいっすね、
すごいです。だから改造してる人多くて、うん、あのメーターパネルの色が全部白にしちゃった人とか、
わお、
そういうね、民カラ、
そう民カラを見て、
民カラ見て
同志がいるみたいな、
同志がいる、
うん、
なんかその改造が楽しいかなっていう。
これはいつまで乗る予定なんですか。
まだ乗りますよ、
まあ、乗ります
来年の後半ぐらいまでは最低でも乗るでしょうね。
じゃあもうあと1年ぐらいは乗りたい。
1年は乗りたいですね、うん、なんか7万今買ってから8ヶ月で1万2000キロ走ったんですよ、
うん、
もうスカイラインの走行距離抜いちゃってそれで結構走りまして、
走りましたね。
だから今で5万4000キロ
5万4000キロ
なんですけど、はい、8万キロぐらいまで行きたいですね。
おお、
ね、うん、だからちょっと乗りまくって、
うん、まあね、ソニカだったら結構それなりの値段で売れるんじゃないですかね。
うん、そんな8万キロ走ったらちょっと分かんないですけどね。
欲しいですかね。うん、なるほど、
まあ、半分乗りつぶし気分みたいな感じで、うん、
じゃあ逆に次の車は何を考えてます
か。次はですね、ちょっと外車に行こうと思ってまして、
ついに、
はい、 で外車でもちょっと走るのいいけど、うん、まあ、スポーツカーじゃなくてホットハッチ、
あ
ーヨーロッパ の,
あ
の
ルーテシアとか、
そうですね、うん、ああいうハッチバックの、うん、割と小型なやつですね、うんうんうん、あのそれ の, あのすごい海外では、うん、割と走りのいいハッチバックっていうのが多くてですね、うん、あのそういう車がすごい好きで、うんうん、やっぱデミオが、まあ、そういう系統に近かったん で, あ, で、ね、あれのね、うん、もっと激しいやつ、
もっと激しいやつ、
もっと動き激しいやつもちろんマニュアルミッションがいいなと思ってまして、その辺を今いろいろと試乗していましてですね、
ああそうですね、この間いっぱい試乗してましたもんね、
試乗しまして、大体あの目星車種が乗りましてですね、まあ選んでるところですね。
おお。じゃあ次ぜひポルシェボクスターで。
いやそれハッチバックでもなんでもない。話聞いてました。
全然話聞いてない。
全然関係ない。ボクスター乗りましたよ。
うん、
この前試乗で、
うん、
すごいですね。
あれはいいですね。
すごい運転しやすくて、うん、思ったよりもすごいマイルドで、
うん、
なんか楽でしたね。
やっぱこう911みたいに尖ってないんで。
尖ってないですね。
うん、結構ね楽というかこう。なんだろう、気楽に乗れる、
そうですね、
ポルシェといえども、
うんうんうん、
でもちゃんと走るとやっぱちゃんとポルシェなんですよね、ガッチリしてて、
うんうんうん、踏むと どんだけでも加速しますね、
そうそうそうそう、
すごい気持ちいい加速するんですけど、まあハンドルとかそんな、なんかすげえポルシェだハンドルすげえとかではない感じでしたね、
う
ん、
そうですね、あとあれですね、ハッチバックというか、うん、ツインエアも受賞したんですよね、
乗りました、フィアットチンクチエント、
チンクチエントね、
乗りましたね、ツインエア、あれは面白いですね、なんかこうバイクみたいな音がバタバタバタバタバタっていう感じの、
あれ2気筒なんですか、
あれ2気筒
2
気筒の、800cc ターボ、
2気筒で 800cc もあるんですか、
800cc ターボ、
すごいっすね、
そうそうそう、
いや乗ってみたいな、
あれ面白いですよ、結構あの車っていうものがなんかそのパワーがなければいけないとか、
うん、
速くないとダメって思ってた価値観が結構覆される系の、うん、感動はあると思いますね、
バイクみたいですもんね、
バイクみたい、音が本当に振動するし、ライドリングの時にブルブルブルブルと露骨に震えるんです
よ、マジですかもうハンドルがプルプルいってる
プルプルプルプル、本当そうなるんで面白いですね、
なるほど、じゃあ次はバブルイさんはハッチバック、ホットハッチということで、
おそらくそっちの方向行くんじゃないかなと思ってます、今のところは全く違う方向行くかもしれないけど、まあ7割ぐらいはハッチバックで、あと3割ぐらいはあのマスタングとかまたそういうマッスルカー系の
アメリカンマッスル、
アメリカンマッスル、あの好きなんですよ、 あっちの方向、まあ、どっちかですかね、
うん、いつも言ってますもんね、あのマスタングのカブリオレ、
マスタングのカブリオレ古いやつですね、
古いやつ、古いやつ、
安くていいんですよ、マスタングのカブリオレ10万円ぐらい買いますからね、
そうそう、でも多分維持費が
維持費が、
かかるけど、まあそんな感じですね、
そ、うん、んな感じでまだまだこの車遍歴はですね、
うん、
続いていく、
続いていきます
ね、はずなんですよ、うん、まあ最後何乗るんでしょうね、
そうそう、人生最後の車がね、
何なんでしょうね、うん、死ぬ前に乗る車、
うん、
何乗りたいですか、死ぬ前に
何乗り、いや、やっぱポルシェですね、
あ、ポルシェ
です、うん、まあ、散々乗ってますけどポルシェは、うん、でもやっぱ所有したい、
所有したい、
うん、
ポルシェを最後にしたい、
ポルシェの911をね、
うんうん、クラウンロイヤルサルーンとかじゃない最後
それになりそうな気持ち、
いつかはクラウン、
いつかはクラウン、
うん、
うん、え、バブルイさん何乗りたいですか、
最後ですか、
うん、
最後ね、難しいな、
あの難しいですよね、
パガーニとか、
パガーニ、ゾンタ
ゾンタ、ゾンタ乗りたいですね、
あー、そうきたか、うん、なるほど、ケーニグセグとかに言うとこが、
ケーニグセグあの辺行きたいですね、あの
テストドライブアンリミテッドに出てくるような、
テストドライブアンリミテッドに出てくるような嘘みたいな車、ね、
うん、
はい、なるほど、乗ってみたいですね、
今回こんなところで締めますかね、
はい、
うん、
ということで、じゃあ皆さんのですね、はい、車遍歴もあのぜひ聞かせてほしい、
聞かせてほしいですね、
ということですね、
うん、
はい、ということで、
はい、
ダイビングプレジャー第5回
5回、
お送りしました、
はい、
また来週、
また来週、はい、決まろう。